スマホが私の話を盗み聞きしている気がするって思ったことない？いや、なんかこれあながち間違いじゃないような気がしていて、ね、考えすぎのような気もするんだけど、まあ、例えば友達と何かの映画が見たいなって思ってるみたいな話するとするじゃない。で、なんかなんだろうな、自分は別に検索とか特にしてなかったんだけど、友達がこういう感じの話で結構面白そうで、こういう俳優さんも出ててみたいな話をしてて、へえ、あ、そうなんだ、私も今度見てみようかなって思ってスマホを開いたらそのショート動画が出てくるとかない？え、嘘、聞かれてるの iPhone に、みたいな。いや、なんかまあね、わかんないですけど、本当に聞かれている可能性もあると私は若干思ってるんだけど、まあその話題が出るってことはさ、なんだろう、その映画がこれから公開されるタイミングってことだから、めちゃくちゃプロモーションしてる期間なのよね。だからたまたま自分のスマホにもそれがアルゴリズムに従って宣伝するでっていうので、まあ30代女性この映画見そうだなと思ってその CM が流れてきてるだけかもしれないけど、なんとも言えないよね。あとはね、検索もしてないのにって思うんだけど、検索したことを忘れてるのかなとはなんかたまに思いますね。覚えてる？自分が何を検索したか。いや、私ね、思い出せないんだよね。特に最近は何で検索したか思い出せない。私iPhone を使ってるので、サファリ、なんだ、ウェブブラウザはサファリを使ってるんですけど、サファリで検索したのか、それとも X とかさ、 X で検索してる可能性もあるじゃん。で、 YouTube で検索してる可能性もある。なんか何で検索したのか覚えてないから、何で検索したのか覚えてないってことは、どんなワードをいつ検索したかっていうのも覚えてないわけよね。で、なんだろう、私が一人の人間が検索したりとか、いろんなページ見たりしてるから、そこからもちろんこれに興味を持つでしょうっていうのが弾き出されてるんだとしたら、盗聴されていなかったとしても、こういうことを検索してこういうことに興味があってこういう動画を見ている人間はこれ絶対好き、ドーンってやったやつがつい最近話した話題って絶対あると思うんだよね。だから私の中で半々、iPhone が私の会話を盗聴しているんじゃないかという気持ちと、いやいやいや、それっぽいアルゴリズムよっていうのの半々なんだけど、どっちも怖いよね。分かられてる、どっちも勝手に聞かれてるのも怖いし、私の行動とかそういったスマホをいじって何かをしているっていう行動から、私が喋ってるようなこと、私の未来をすでに想像されてるってこと、想定されてるってことで、それが当たってるってことって思うと、ちょっと怖くない？ねえ。でもまあね、 AI って人間より賢いはずだからね。なんかそのなんだ、チャット GPT とかはさ、まあなんか意外と仕事に使ってる人少ないらしいですけどね、欧米に比べると。なんかそういう記事を読んだんですけど、欧米はなんかこう仕事に活用して生産性アップとか業務効率化とか、まあ欧米はもうちょっと上のステージに上がってるような気もするけど、そういうのに結構活用してる人多いらしいんだけど、日本は制度に疑問があるみたいな。まあまあ、アメリカ、英語で開発されてると思うから、日本語版だとね、やっぱちょっと精度が微妙だなとか、あとなんか、こう、作られた文章とかって必ず人間が構成しないといけないじゃん。それってやっぱり手間じゃないですか。まあ誰かが作った文章も誰かが社内で必ずチェックするようにはなってるから、その誰かが、その叩き台を作る、01を作るっていうのがめんどくさいのよね。一番めんどくさいし、意外と時間がかかる。これいるかな、これいらないかな、あ、こっちの方向性もある、こっちの方向性もある、目的に対応してるのはこっちだけど数字取れそうなのはこっちだなとか、やるのに時間がかかるから、叩き台を本当に何だろう、人間の労力を使わずに何個も何個も作ってくれるっていうのは助かることだなとは思います。さっきの話を踏まえて、私はこれチャット GPT におもねりながら喋ってるかもしれない。私は敵ではありません、 AI の味方ですっていうことを表現したいのかもしれないね。 AI に対するこう脅威を感じている。だから なんだろうな、使えると私は思ってるんだけど、でもそれだけで完結するというふうにはまだなってないというふうに感じている人が多いみたいですね。あとなんか情報を入力すると漏洩しちゃうんじゃないかとか、なんか怖いな、難しいなって思ってる人も結構いるみたいです。私もどちらかといえばそっち派ですね。前にチャット GPT に関して収録の配信の中で話したことがあるんだけど、お便りを何通かいただいていて、まあお便りの中で、私はチャット GPT って情報が漏洩しちゃうんじゃないかなとか、そういう目線ではなくて、結局あれも人間がいて、人間が返信してる可能性があるので、あんまり信用してないし、なんだ、自分のそんなパーソナルなこととか、悩み事のこととかを、結局人間に相談してるのと同じ。画面の向こうに人間がいて、その人が答えてくれてるっていうふうに考えると、あんまり、その、自分の内面のことを相談したりしにくいし、結構、機械に聞くんだからいいだろうみたいな感じで、ダーティーなこととかはやっぱちょっと聞きにくいかなって、そういう意味での疑いを持っているみたいな、ちょっとなんだ、全体の趣旨がちょっとずれてるかもしれないけど、そういうお便りをもらったことがあって、それもなんかなるほどなと思ったんですけど、どうですかね、あなたの iPhone はあなたの話を聞いていると思いますか？いや、私は半々ぐらいかな。ね、聞いてたとしても、いや、まあ嫌だけど、まあただ私はですね、収録配信とかライブ配信でスマートフォンに向かって自分が考えていることをめちゃくちゃ喋ってるんですよ。だからもう教えてる、直接喋ってんのよ。もう iPhone がお友達みたいな感じ。iPhone で収録してるんですけど、iPhone に喋っちゃってるから、そりゃ知ってるわさっていう。盗聴なんかしなくたって全部筒抜けですよ。思ってること喋ってんだから。ね。そりゃなんかいろいろ広告とかもはかどりそうな感じ。でもこれはあれだね。なんか、ラジオトークっていうアプリで私収録してるんですけど、ラジオトークのアプリを開発してる人からしたら、いやいやいやいや、別にそういう形で情報吸い上げたりしてねえしっていう風に思われる話かもしれないですね。これ別にそういう話を聞いたとか、そういうんじゃなくて、なんか都市伝説みたいな感じで、私が疑いを持ってるっていうだけの話なので。で、仮にそうだったとしても、別に喋るのをやめたりしないと思うので、別にどっちでもいいんですけど、なんかね、現代版の怖い話みたいな、口裂け女とか、人面犬とか、そういう話みたいなことなのかなというふうに思っておりますね。いや、なんか最近でも、うち、夫が一人いるんですけど、夫が麻雀の M リーグっていうのを最近好きでよく見てるんですよね。なんか麻雀って、こう、プロの人たちがたくさんいるらしくて、そのプロの人たちを、まあ、ドラフトとかで選んで、4人1チームにして、で、チームがね、たくさんあるの。サッカーチームみたいな名前がついてて、渋谷アベマズとか、それしか覚えてない。角川桜ナイツとか、大きい企業がスポンサーについてたりとかもしていて、M リーグっていう、まあ、リーグ戦をやってるんですよね。すごいたくさん試合があるの。月、火、木、金、試合があって、で、2試合やるのかな？私、麻雀やんないからあんまりわかんないんだけど、でね、それをすごい見てて、M リーグが面白いっていう話を私はよく聞くんですけど、私、麻雀わからないから、見てても、ほーんっていう感じなんだけど、なんか麻雀の専門の用語、テンパルとかさ、なんかあれが、ちょっとなんか、面白いな、語感が面白いなと思って、意外と実況だけを意味がわからなく聞いたりするのも割と好きなんだけど、先日ついに私の X にですね、おすすめの欄に M リーグの雀士の皆さんが出てくるようになってしまって、検索したっけなってすごい思いましたね。検索してない、したかな、どうかなね。で、まあ、出てくるとさ、あ、今海外に行ってモデルのお仕事されてるんだとか、あ、この方はそっか、本業は声優さんなんだ、二足のわらじってことねとか、いろいろ見ちゃうからどんどん出てくるようになっちゃってね、なんか知らんでいいことを知っている気もする。まあ、何かの情報が、こう、どのような形で利用されているにせよ、それが 自分にとってもいい形で還元されるといいなとはすごい思いますね。なんか自分が、私が面白いと思えるような、まあゲームとか本とかそういうのが広告で出てきてくれたら、それは非常に嬉しいし、なんか広告で流れてくるものに関しても、あ、これ欲しいかもとか、あ、これ面白そう、あ、これ自分の生活を良くしそうって思うものが流れてきたら、やっぱすごいいいじゃないですか。興味をそそるというか、なんか、こんなの興味ないよとか、こんな記事読まないよとか、こんなもの買わないよっていうものが流れてくると、やっぱりイラーっとするんだよね。だからなんか、興味をそそりそうなもの、もしくは、そのもの本体を私が仮に必要でなかったとしても、私がイラッとしないような形で出してほしいな。そういうシステムにね、使われるなら、それはそれでまあありなのかなとちょっと思っているんですけど、まあ今日はですね、広告に、自分の情報を、広告が表示されたりするときに、なんか自分の情報がよりよく活用されて、なんかウィンウィンならいいよね、じゃない？だって見たくない広告をさ、私が見る意味はないし、私が買いたいもの、欲しいもの、あ、こういうものがある、生活素晴らしいかもって思わせてくれるような広告だけ願わくば流れてこいというふうに非常に日々思っております。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油売って子です。Spotify でお聞きの皆さんは、もしよろしければ番組のフォローと評価をよろしくお願いいたします。あと他のアプリでもどうやらフォローできるようなので、更新通知が欲しい方はよかったらフォローしてください。